就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど就職就活に詳しい方を迎えしてお話を伺っていくコーナーです。では早速ゲストの方をご紹介します。株式会社レックの前田真由さんと山本風花さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
フレッシュですね。
フレッシュですか？
うん、フレッシュ。
前田さんは宝塚市ご出身の26歳、はい、で、はい、山本さんが尼崎市のご出身で25歳ということで、お二人とも兵庫出身の方なんです。
25歳先輩後輩ってことですか？
はい、はい、1年違います。
あ、なるほど、はい、山本さんは25歳
25歳です。
あ、あの職業体験で来てる中学生の
失礼だ、よく
言われるんですよね。
失礼ですね。
ちょっと小柄ですけどね。
そうです、小柄です。すごい可愛らしいから、うんうん、
身長何センチですか？
154センチです。
あ、
意外とでも
可愛いって、ね、中学生じゃないんですね。
中学生ではないです。
何センチ、
うん、前田さんがねスーツでいらっしゃってるんですけど、そうそうそう、山本さんがちょっと服装が違うんですけど、
それもある。
そこは後で、はい、ちょっと詳しく、は
い、何
について
理由があるんですね。
理由があるんです。
あ、そう、怠慢じゃないんですね。あ、理由がちゃんとありました
。理由があって、
はい、
そっかそっか、
はい、
はい、ではまずこんなテーマから伺っていきましょう。人生のターニングポイントのお手伝い。
はい、
はい、まずは株式会社レックがどんな会社なのか、前田さんご説明をお願いします。
はい、はい、私たちの会社は、冠婚葬祭事業を基盤としてまして、
はい、
で、昨年の2020年では、まあ、温泉事業を始めたりとか、あとは宿泊業の方をにも取り組んでおりまして、ちょっと幅広い、業種でお仕事をさせていただいております。
冠婚葬祭、
冠婚葬祭、
うん、
プラス宿泊、うん、温泉、
はい、温泉
なんかイメージないですね。
確かに、
うん、
リンクしないですね。なかなか多岐にわたるというか、
はい、
でもメインは、
う
ん
うん、そうですね、ずっと行わせていただいてるのはその冠婚葬祭の結婚式と、うん、あとはそのお葬儀の方を基盤としてさせていただいてます。
うん、
だからかな、
はい、
前田さんはスーツで紺の方担当で、
うん、
山本さんは私服で層の方担当。
いや、そんなイメージないけどな。層もしっかり喪服を着ないと。
うん、そうですね。
そうまだ謎は解けないです
よ。オンの方じゃん。オンの方。
オンって何ですか？
温泉の温。
冠婚葬祭オンなんですか？うん、冠婚オン葬祭、う
ん、まあ、オン担当の可能性はあるな。
そんなとこ入
る、まだ分からんけどな。
これ違いますか？ちなみにこれ、それだから私服ってわけじゃない、まだ
違います、
まだ違う、
はい、
違います。
なんでやろう。
違うんですね、
はい、
でそんな株式会社レックさん の社長さんが女性だそうで、
はい、
そういった働き方、うんうん、女性が働きやすい環境づくりにも力を入れていらっしゃるんですかね。
はい、
ですね、
はい、あ、そうですね、本当に女性社長で、その女性の方の、まあ、今の時代にもあった、まあ、社内プロジェクトの一環として、
はい、
まあ、社長が女性でいらっしゃるということで、まあ、女性リーダーを、まあ、多く輩出していけるようにっていう社内のプロジェクトがありまして、
はい、
で、まあ、ダイバーシティプロジェクトっていうものなんですけど、人の多様性とかをこう活かしながら、まあ、そのプロジェクトの中で、まあ、産休制度とかこう育休制度とか、
はいはい、
結婚式の職業ってなかなか結構ハードな職業なので、こうお子さんとかを産んだりとか結婚したらなかなか社会復帰しにくい職場なんですけど、まあ、それでもやっぱりすごく素敵な仕事なので、まあ、お子さん育てながらでもこう戻ってこれるような、まあ、社内制度を作ってくださったりとか、まあ、ちょっと女性が働きやすい会社作りっていうところを積極的に行っていただいてます。
なるほど、
ね、やっぱり女性社員も多いんですか？
う
ん、
あ、そうですね、はい、もう女性が結構半数以上。
へー、そうなんや。それって津田さんからしたらどうですか、リーダーが女性みたいな。
あ、いいと思います、うん、相談何かあった時に相談しやすいですし、うん、例えば女性にしかない悩みとかそういったことでも相談しやすいですし、
なるほど、
うん、
非常に
いいなと思います、
うん、で周りも女性が多かったら働きやすいですよね、女性が。何ですか？そんな変なこと言いました？ なんですか。皆さんの
思ったより薄かったんです。
確かに。
すごいいいこと言いそうやったんで、はい、ちょっと待っちゃいました。
分かるやんか、引き取って薄くする皆川の。
そうですよ、
冗談です、冗談です、
僕の特技ですよ。話をこちらで引き取って薄くしてお返しする。はい、箱覚え、箱覚え機です。
場も和んだところで、あの山本さんがですね、事前のアンケートで会社の魅力が人間力というふうに表現してくださったんですけど、これはどういうことでしょう。
これがなんかこう一緒に働いている中で、本当にこう店舗にいる皆さんも人として尊敬できることがすごい多くて、まあ当たり前のことだと思うんですけど、ありがとうとかごめんねっていうのがすごいこう毎日挨拶のような形で交わし合ったりとか、なんかこう仲間に対してもすごい思いやりがあったりとかする人たちばっかりで、自分もそうなっていきたいなって日々学ばせていただいてます。
人間力、それを人間力と表現したんです
ね。素敵ですね。
いやでも大事、僕らでも絶対言いますもんね、ありがとうとかごめんって絶対言い合いますもんね、コンビでも。
まあそうですね、
うん、はい、やっぱイライラするんで、うん、言ってくれへんかったら、うんうん、なんかしてあげたら、いやありがとう言えよってやっぱ思っちゃうの。
まあまあね、親しき中にも的な、
はい、そうそうそうそう、礼儀あり的な、うん、それ大事ですよ。何ですか。これ何ですか。何なんですか。
今のははじりさんが悪かったと思います。
よれ。
はい、それではお二人の業務内容について詳しく伺っていきます。
ここでわかるかな、じゃあ。
はい、テーマこちらです、はい、うん、会社員の肩書きだけじゃありません。はい、まず前田さんはこの株式会社レックで、はい、ウェディングプランナーとして働いていらっしゃいます、はい、ウェディングプランナーってあの聞きなじみはありますけど、うんうん、具体的にはどういう業務なんでしょう。
はい、はい、こちらの、私たちのグループのウェディングプランナーは、大きく分けて役目が2つあるんですが、新規営業といって、まあ、あの来てくださったお客様に、まあ、結婚式をご提案して、まあ、その場で、まあ、ここで結婚式をしますと、まあ、決めていただけるようにご提案する、まあ、新規営業の役割と、あとは当日まで打ち合わせを行って結婚式当日の、あの運営を行わせていただく当日までの、まあ施工を担当する役目がございまして、今私は現場でそのウェディングプランナーの方の、まあ、打ち合わせをして結婚式当日をあの担当させていただくっていう役目をさせていただいてます。なので今お話ししたように、まあ、主には、まあ、結婚式当日までに、まあ、どういう結婚式をされたいですかっていう打ち合わせとかをさせていただいて、当日は、まあのまあ、現場のリーダーとして、うん、あのまあ、いろいろな、まあ、宴会スタッフであったりとか、まあ、カメラマンさんとか美容のスタッフとかと、まあ、連携を取りながら結婚式当日の、まあ、イベントを運営するっていう役目を行っております。
うん、めちゃくちゃ大変ですね。
そうですね、まあ、結構体力がやっぱり必要な仕事かなと思いまして。
何に一番体力使うんですか。
そうですね、まあ、なんせ結構動くことが多くて、はい、あのもう結構その現場でもいろんなお客様の対応であったりとか、まあ、そういう伝達に行ったりとか、こう物を運んだりとかいろいろな仕事があるので、結構あの携帯とかをまあポケットに入れて1日働くと、忙しい時だったら1日2万歩ぐらい歩いてたりとか、
そんな室内
ですね。そうです、室1箇所の場所で2万歩っていう日もありました、過去に。
2万歩すごっ。はあ、なかなか体力、なんか意外ですね。ちょっとなんか事務作業とかの方ね、相談したりとかメインかと思ったら、
一歩50センチやとしてもね、10キロですもんね。
10キロやん、すごいな、
そうですね。階段とかも結構施設なのであったりするので、
こんな結婚式のオーダーありましたみたいなあります、変わった結婚式というか。
そうですね、すごい印象に残ってる結婚式は、もうお二人がとにかくこうフェスがお好きな方で、
まあ、夏フェスみたいな音楽のイベントですか。
音楽フェスが好きな方で、もうとにかく楽しいことをしたいっておっしゃる二人だったので、こう、うん、ちょっとこう変わったことをやりたいっていうご要望だけいただいてて、で、まあ、その中でこちらから提案したのが、まあ、
神を破って登場しませんか。
すごい。
よくこうテレビ番組とかであるみたいに、こう神を突き破って登場するっていう。
はい。
なので普段はこう扉があるところなんですけど、そこにこうあえて扉といいますか、あの神のまあ敷居を作って、でそれがでもここから出てくるっていうのがやっぱり分かってしまったら面白くないので、
はい、
そこをこういかに隠して入場の時だけそこに注目を集めてみたいな、それはすごい盛り上がりましたね。なんかこう入る時だけ後ろからスポットライト当ててシルエットだけこう出るようにして、でそこを突き破ってっていう、お客さんと前日もリハーサルをさせていただいて、
ほんまにあんねや。後ろからねライト当ててたら影がどんどん大きいのからちっちゃいのになってって、
あ、そうですそうです、
バンで出てくるやつね。
うん、
いいやん。
そんなんもあるんですね。
そんな要望にも応えるんや。
うん、
そうですね。
いやでもそれはなるべく向こうの理想を現実のものに。
そうですね。で現実ってかこう理想だけがやっぱりざっくりとふんわりこういうことをしたいっていうご要望の方がやっぱり多いので、
はい、
そこをこういかにこう提案させていただけるかっていうのが私たちもやりがいですし、
うん、
お客様も喜んでいただいてたと思います。
なるほど。
さっきあの前田さんのお話の中にもちらっと出てきたヒントがあるんですけど、
はい、
一方山本さんですね、
はい、
ラビファクトリー事業部というところにいらっしゃって、はい、そこで具体的には何のお仕事をされてるんでしょう。
はい、私はラビーファクトリー事業部で今カメラマンとして働いております。
あ、カメラマンだから仕事なんや。
ちょっと今日もこの後ナイトロケがあるので、
ナイトロケ、
ロケーション撮影、はい、夜のロケーション撮影に行くのでちょっと私服で
動きやすいようにね。
そうです。
お仕事着がそういった感じということですね。
そうですね、外で撮影の時は基本的にはもう動きやすい服でいていく。
かっこいいな。
カメラマンさんか。
これでも普通に就職された時は普通の大学卒業して新卒で入っておるわけでしょ。
そうです。
でその後に決まったんですか、カメラマン。
はい、その新卒で、入った後に研修の中でこう適性とかを見ていただいて、うん、ラビーファクトリー事業部に配属いただいて、そこから一からカメラの勉強をしてっていう形になります。
どうやったんですか。カメラの仕事すると思ってなかったでしょ。
でも私は就活の中で割とこうカメラの事業部が第一希望ではあったんですけど、
は
い、でも実際にこう写真を撮ったりするのは本当に入ってからが初めてだったので、
うん、
最初はもう分からないことだらけでしたね。
なるほど。まあ、入ってから学べるということでね、
はい、
うん、そうですね。カメラの技術なんて難しそうですけど、
もう今はもう結構技術的には
もう今はバリバリお写真を撮られている。
だいぶ今日もね収録中にねラジオ関西の都庁さんがねスタジオの中でカメラ撮ってくれてはるんですけど、
はい、
やっぱ見てて分かってねえなって思ってるわけですよ。
そう
その立ち位置とかも、
まあ、都庁さんはね、まあ、
光の加減分かってねえなって。
カメラマンさんはやってくれてるだけです。
そうそう、
本職ではないですからね。
営業部のね都庁さんが。
ナイトロケとかあるんですね。
あ、そうなんですよ。神戸のエリアはナイトもすごい人気で、こうモザイクだったらポートタワーと一緒に撮れたりとか、はい、観覧車と一緒に撮れたりとか、
はい、
あとはあの旧居留地のエリアだと、
はいはい、
こうまあ夜のちょっとこうかっこいい雰囲気で撮影させていただいたりっていうので、ナイトもすごい人気です。
それは ご夫婦で撮りに来られるんですか。
そうです。結婚式の前撮り師として来られる方とか、あとは今のちょっと このお時世で結婚式はまだできないけど写真だけでも撮りたいですって言った方が結構来てくださいますね。
僕めっちゃ思うんですけど、僕らもよく写真とか撮っていただく機会が多いんですけど、
はいはい、
カメラマンさんによってめっちゃ表情変わりません、映る側の。
あ、そうですよね。
やっぱ明るい人が撮ってくれたらめっちゃいい笑顔になってるんですよ、うん、絶対山本さん撮ってくれたったらいい笑顔になると思います、
うん、嬉しいです。こんな人ですよ。それは結構心がけてますね。自分もすごい常に笑顔で明るくいようっていうのは意識してます。
都庁さんが撮ってる写真なんてね、みんな暗い顔してますもんね。
そんなことないわ。
でも確かにみんな下向いてる写真とか。
それは俺らが疲れてるだけです。多分昼飯終わりでしょ。 ちゃん死ぬほど明るいね。
でもこのテーマの最後にお二人に伺いたいんですけど、やはりこの1年コロナ禍で業界としてもいろんなさまざま影響があったと思うんですけど、あのウェディングプランナーとしてはこの1年ちょっとお仕事いかがでしたか？
はい、そうですね、もうおっしゃっていただいた通りで、やっぱり現場としても初めての経験ですし、まあ、もちろんお客様とかも、まあ、どうしていったらいいかというのがわからない状態で、まあ、キャンセルでしたりとか、まあ、延期とかを余儀なくされた方も多くいらっしゃったんですけど、まあ、その緊急事態宣言の間で、まあ、私たちもどうやってこうコロナと結婚式を両立できるかっていうのを、まあ、こちらの会社の中とかでもたくさん話し合って、まあ、その後はここ1年間、まあ、ウィズコロナの、まあ、結婚式っていう行えるようなさまざまなちょっと課題とかをこうクリアできるように、まあ、安全対策で、まあ、例えばご結婚式って今こう2部制っていう結婚式のスタイルもかなり増えてきてまして、うん、まあ、2部制っていうのが挙式はご親族であったりとか、まあ、近しいご身内の方だけで行っていただいて、その後に会食をそのままさせていただいて、一旦ちょっと時間を空けてその二次会的な形で、まあ、その後からこう友人の方を呼んでいただくことによって一堂にこう大人数が集わないようにして、うん、友人も呼びたいっていう、まあ、ご要望をしっかり叶えれるような、まあ、二部制結婚式であったりとか、あとは、まあ、今ちょっとこのラジオ関西さんに置いてらっしゃるようなアクリル板とかってやっぱり飲食を伴うのが結婚式なので、まあ、今結婚式でもアクリル板ってマストアイテムなんですけど、
はい、
まあ、結構テーブルの上にアクリル板が置くと、まあ、ちょっと結婚式の中の装飾とかがかなりテーブルコーディネートが今まではちょっと課題だったんですけど、そこにこうお花とかをツタとかをツタの合わせることで、まあ、そのテーブルコーディネートの一環として、まあ、アクリル板がこう馴染みやすいように考えたりとか、うん、まあ、そのコロナっていう、まあ、課題はあるんですけど、まあ、その分そういうちょっとご提案して、まあ、できるだけこう非日常空間が保てるような、まあ、結婚式を作れるようにっていうところを、まあ、心がけて今年1年は行ってまいりました。
変化がね、問われたということですね。はい、そうですね。山本さんはいかがでしたか？
はい、私もその結婚式がやっぱりどうしても延期とかでできない方っていうのがすごく増えていたので、
はい、
まあ、その方々たちに向けてチャペルフォトプランっていうプランを新しく出させていただいて、こう結婚式はできないけどチャペルで写真を残したいっていう方に向けてこうチャペルで提携させていただいて、こう前撮り撮影としてチャペルの方に行って、まあ、ちょっとこう親御様だけ来てとか一緒に撮れたりとかっていうので、うん、その前撮り写真っていうのは需要は今増えてきてますね。
なるほど。
なんか対応されてる感じですね。
早いですね、やっぱり。
うん、
そうですね、対応されてます。
スタカーすごいな、
うん、
はい、ではお二人の採用、就活時代のこともちょっと伺っていきたいと思います。
失礼しました。採用ねえ、間違えました。あんまりそんな、
はい、失礼いたしました。最後のテーマはこちらです。Keep on serving to guest。
ギリギリやな。
ゲスト読めなかったですか？
ゲスト、はい、これね、はい、前田さんが株式会社レックに入社を決めた理由だそうなんですが、
はい、
何の言葉なんでしょう？
はい、こちらの言葉が、その我が社の、経営理念といいますか企業理念なんですけど、うん、
はい、
その Keep on serving to guest っていう意味合いが、まあ、より多くの人のお役に立つために、まあ、人に尽くし続けるっていう、うん、経営理念があるんですけど、うん、
はい、
まあ、その理念にちょっと共感をしまして、こちらの、まあ、会社で働きたいなと思いました。
うーん、経営理念に共感してすごいですね。
その
こういった会社で仕事したいってなったんですね。
そうですね、より多くの人のお役に立つっていう、こう絞ってないからこそ、だから私もすごく就活の時ってこう何をしたらいいかっていうのがすごい分からなくなってたことがあって、うんうんうん、あ、そのより多くの人の、ま、役に立つっていう、ま、一見ちょっとざっくりした感じに聞こえるんですけど、ま、ここの会社に入ったら、ま、いろんなことができるのかなっていうことで、ちょっとこの言葉にすごく共感をしました。
うん
うん、
実際どうでしたか？
はい、でも実際入ってもう本当それこそいろいろな事業部があって、まあ、普段は現場とかで
同じ、まあ、ウェディングのお仕事をしてる方としかも触れ合うことがないんですけど、まあ、よくこう総会とかでそれこそこういろいろな職場の方と会って、まあ、いろんな話を聞くことで、まあ、こういうことをしてるんだなっていうことが知れたりとか、あの同期が、まあ、あの各学年といいますか入社年度でいるんですけど、それこそ同期の中でも全然違う仕事をしてる人たちばかりなので、まあ、たまにこう同期とかで集まった時も全然違う職場のまあ意見とかを聞けて、それがあの現場の自分のまあ役に立つことがあったりとか、そういうところでこう高め合えるというか、すごくこういい環境にさせていただいてるなと思います。
いいですね。
で一方の山本さんはカメラマンとしての採用だったんですよね、はい、何かこう採用試験で特殊だったりとかありました？
確かに。
あでも私もその就活の採用の中では前田さんと同じような形で、みんなこう就活の採用の時はこの人はカメラマン専用コースとかっていうのはなくって、もう株式会社レックとして採用でその後にカメラマンっていう配属だったので、
はい、
その時はその時からこうカメラの勉強をしてとかっていうのはなかったですね。
あそうなんですね。
そうなんだ、うん、でも山本さんは受けた会社の数1と書いて、
すごい
一発で
1だけ。
あそうですね、なんかこう合同説明会とか会社の説明会っていうのはこうたくさん行ったんですけど、その中でもう一番受けたいと思ったのはここだったので、ここを一番最初に受けて、はい、最初に内定をいただいたのでもうここに決めました。
なんでここに決めたんですか？
あでももう前田さんと一緒でその理念に共感できたのと、あとはちょっとやっぱり人っていう部分で、私はワンデーインターンシップに参加したんですけど、そこでこうあの先輩方と交流する機会があって、その先輩方がすごいこう私たちにも楽しませようってっていうのをすごいしてくださった方ばっかりで、この人たちと一緒に働いたら楽しいかなと思って決めました。
なるほど。でもすごいですね、狙った一社にね、私服で受け入れて受かるって最高の
先生もこれでいい
最高の結末ですね。
これは失礼やな。
では最後に就活中のリスナーの皆さんに一言ずつアドバイスをお願いします。
はい、就活中は、まあ、あのすごい今の時期も大変なことが多くて悩まれることも多いと思うんですけど、まあ、あのどんな状況でも、まあ、楽しんであの就活することで、まあ、その経験が今後の人生で後から振り返った時にすごいなんか人生の自分の糧になってくれると私も自分の経験で確信しましたので、なのであの落ち込むことも多いと思うんですけど、ポジティブに考えて楽しんで就活をしていただきたいなと思います。
はい、
山口さんからもお願いします。
はい、就活の中でこうすごい自分を見つめ直す機会っていうのが多くなると思うんですけど、
はい、
こうその中でもやっぱり自分らしさっていうのを忘れずに、もう素直な自分を出せるようにしていけたらいいかなと思います。
なるほど、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今日は株式会社レックから前田さん山本さんに伺ってきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上就活レディーゴーでした。